広報古賀2024年6月号ジューンナンバー225表紙、今月の表紙はお水気持ちいい。少し汗ばむ陽気の中、気持ちよさそうに水遊びをする女の子。初夏の訪れを感じます。お母さんに水をかけたりバタ足をしたりして笑顔で遊ぶ姿は、これからも守っていきたい日常の一コマです。表紙終わり。コンテンツ目次3ページ全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。4ページから9ページ、特集、みんなで取り組む流域治水。10ページ、令和6年度、個人、市、県民税の定額減税を実施します。11ページ、100年フードに、フナ甘露煮が認定されました。子育て支援センター、赤ちゃんの里が開設されました。12ページ、国民健康保険税率が変わりました。救急電話相談等をご活用ください。13ページ、全国広報コンクールで古賀氏が入賞。叙勲。14ページ、全国大会出場、表彰。15ページ、健康百科、私のおすすめ。16ページ、きらり古賀人。17ページ、今月の古賀っ子、私の夢。18ページ、古賀歴史見聞録。19ページ、図書館の本棚から、おうちで簡単古賀ご飯。20ページ、21ページ、古賀っ子だより。22ページ、23ページ、古賀インフォメーション。24ページから35ページ、お知らせページ、広告。36ページ、私の古賀で暮らすと、読者アンケート。写真。写真3枚、写真の説明。1枚目、向かい堀川の水門の様子、4ページから9ページ。2枚目、100年フード認定式の様子、11ページ。3枚目、子育て支援センター赤ちゃんの里、利用者の様子、11ページ。写真終わり、目次終わり。ハリア市長からのメッセージ。昨年8月、5県連合、利根川上流改修促進、規制同盟会の会長に就任しました。10月には、水害を未然に防ぐための治水機能の向上について、国土交通省などに、要望活動を行ったところです。市の南西には利根川と渡良瀬川が位置するため、水害への備えは重要です。皆さんが安全に安心して暮らしていけるよう、今後も各機関と調整を続けてまいります。
全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。ペットボトルで未来を作るパイオニア工業株式会社。当社は1958年創業のペットボトルを主力とした容器メーカーで、製品は調味料や日用品などスーパーにもよく陳列されています。創業者の価値のないものに価値を作れという教えを根幹に置き、お客様からのご要望や課題にも諦めることなく必ず形にしています。過去にはアサヒビール株式会社様と共同で国内最軽量ボトルを開発、また お酒のワンカップボトルでは、業界初のキャップとボトルとのシール性を高めたパッキンレスボトルを開発しました。本社がある福岡県北九州市で、弊社がオンリーワン企業に選ばれたように、古河市でもオンリーワン企業を目指していきます。会社概要、二次元コードがあります。会社名、パイオニア工業株式会社関東工場、住所、上方田 1291-2、電話番号 753007、従業員数全社240人、関東工場50人、年商65億円連結。工場の外観写真があります。写真5枚、1枚目写真の説明、出来上がったペットボトルを検査、2枚目から5枚目、皆さんの生活と共に歩み、必要とされ続ける会社を目指します。写真の説明、商品化されたペットボトルや容器いろいろ、写真終わり。特集、みんなで取り組む流域治水。近年、気候変動の影響で局地的な大雨の発生頻度や都市化による雨水の流出量が増加し、以前よりも浸水被害の危険性が高まっています。過去には市内でも大雨や台風の影響で床上・床下浸水や道路冠水等の被害が発生しました。国は各地で起きた被害を受けて、流域治水の取り組みを推進しています。流域治水とは、水害を減らすため、行政や地域住民など、河川・流域全体で対策を行うことです。取り組みを進めるための3つの柱として、1、氾濫をできるだけ防ぐ、減らすための対策。2、被害対象を減少させるための対策。3、被害の軽減、早期復旧・復興のための対策を、ハード・ソフトの両面一体で多層的に進めることを掲げています。古河市は利根川や渡良瀬川といった大河川に接しているため、大雨や台風による洪水被害に遭う危険性についても常に考えておかなければなりません。流域治水には河川の対策だけでなく、堤防で守られた居住域側にたまる雨水、内水への対策も含まれます。内水による被害には道路の冠水や建物への浸水などがあり、私たちの身近で起こりうる問題です。被害を少しでも減らすため、この機会に市内各地で行われている対策を知り、流域治水について一緒に取り組んでみませんか。写真、ページ上2/3に、古河市の外れを流れる利根川。土手の向こうは建物がびっしり並んでいます。写真終わり。市の取り組み。古河市の内水対策基本方針。市では昨年2月に内水対策基本方針を策定しました。この基本方針では、行政、市民、事業者などの共同による内水氾濫への取り組みの方向性を示しています。引き続き、市内全域における浸水被害の軽減を図っていきます。問い合わせ、三和庁舎道路河川課、電話761511。内水氾濫、みんなで取り組む流域治水。市街地に降った雨が下水道や排水路の排水処理能力を超えて溢れ出し、建物や道路などを浸水してしまうこと。 下水道、排水路から水が溢れる図があります。4つの方針と取り組み。1、公共施設などを整備する際の対策。雨水が直接河川などに流出することを防ぐため、透水性の高い道路の整備等を進めます。2、雨水流出抑制機能の維持。雨水流出抑制施設の機能と安全性を保つため、水路や施設の定期点検や清掃・補修を行います。3、市民・事業者との連携による対策。雨水流出抑制施設や止水板・土のう・田んぼダムの設置を促進します。4、大河川水害への対応の向上。早めの避難を促すために、マイタイムライン・避難行動計画の作成を推進します。インタビュー。住民の安全な生活のために、5県連合利根川上流改修促進規制同盟会事務局坂田義彦さん。顔写真があります。昭和23年の結成以来、利根川上流の水防や利水、治水のための要望活動をしており、内容はダム建設や治水事業の促進など様々です。令和2年度には、長年の要望が叶い、ヤンバダムが完成。このダムは、利根川下流部への洪水調節や水道・工業用水の補給、流水の機能維持などを目的にしたもので、完成までに70年以上かかりました。また、渡良瀬遊水地においても、湿地再生と治水機能強化につながる掘削や掘削道を利用した周辺河川の堤防整備等を要望しています。これは、令和元年東日本台風で遊水地の貯水能力の9割を超える過去最高の貯水量を記録したことを踏まえたものです。渡良瀬遊水地の豊かな自然を保ちながら安全な環境を整備するには課題もありますが、流域に住む皆さんが安心して暮らせるよう今後も各機関と調整していきます。5県連合利根川上流改修促進規制同盟会とは、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉県にある29の市町村や25の関係団体で構成されており、昨年の8月からは古賀市長が会長を務めています。国の取り組み。利根川上流河川事務所の取り組み。利根川上流河川事務所は、群馬県伊勢崎市から茨城県取手市までの利根川本線と渡良瀬川などの支線を合わせた 143.9km の区間を管理・整備しています。利根川の管理区間38箇所にはカメラが設置されており、河川の状況がリアルタイムで確認できます。現地に行かずに河川の増水状況を把握できます。二次元コードがあります。利根川左岸の中田新田地先では、洪水から地域を守るため、堤防のかさ上げと拡幅工事を行っています。排水ポンプ車や照明車などの災害対策用車両も配備しており、災害時の対応と速やかな復旧に備えています。山から流れ出した水がだんだんと川幅を広げていくイラストが描かれており、各所に古賀出張所所長磯部正史さん、古賀出張所上野哲也さん、照明車、排水ポンプ車、中田新田地先の拡幅工事の写真が配布されています。インタビュー。 利根川上流河川事務所事務所長飯野光則さん、顔写真があります。私たちは河川流域で生活する人の安全を守るため、堤防整備や渡良瀬遊水地の管理等をしています。現在、中田新田地先で堤防のかさ上げや断面の拡幅工事を進めており、計画通りの進捗状況です。しかし最近は気候変動の影響で想定を超える降水量となっており、減災のためには皆さんの協力が欠かせません。自分たちが住んでいる地域にどのような危険があるのかを再確認し、避難経路の確認や備蓄を行うなど、日頃から水害に備えることが大切です。渡良瀬遊水地は治水の役割があるほか、国際的に重要な湿地でもあります。また貴重な動植物が生息しているため、環境の保全が大切です。例年行っている渡良瀬遊水地クリーン作戦では、古河市からの参加者が一番多く、今年は1350人。遊水地に対する関心の高さを肌で感じました。これからも地域の皆さんの期待を念頭に置き、しっかりと管理をしていきたいと思います。県の取り組み、目沼川&向堀川の河川改修事業について。インタビュー、茨城県堺工事事務所所長真中剛さん、顔写真があります。私たちは利根川などの大河川に合流する管内12の中小河川を管理しており、河川改修や除草、樹木の伐採などを行っています。市内を流れる河川は、利根川に直接合流する、向堀川、目沼川、宮戸川、坂東市方面に流れる、西二礼川、飯沼川、東二礼川が管理対象です。その中でも、向堀川、目沼川は、市街地に降った雨水等が流れ込む河川として重要な位置づけのため、改修工事を進めています。両河川とも利根川との合流部分から上流に向かって工事を行い、向堀川は令和4年度に緑橋緑町までの川幅の拡幅工事が完了。目沼川も現在、草壁橋、前林まで拡幅工事が完了しています。今後も地域の皆様のご理解とご協力をいただきながら、残り区間の工事を進めていきます。川幅の拡幅工事イメージ図。川幅を広げ、雨水等の流れる量を増やします。工事前、工事後の図があります。古河市の簡単なイラストがあります。市の境を流れる利根川、渡良瀬川、 JR 宇都宮線と古河駅、国道354号、市役所総和庁舎、古河庁舎、宇都宮線に沿うように古河市を南北に流れ、利根川に合流する向堀川、国道354号から向堀川に沿うように、東を目沼川が流れています。写真、向堀川、河陽上橋北側から撮影、緑橋までの全8km が改修済み。目沼川、道場橋北側から撮影、全 5.5km 中、2.2km まで改修済み。写真終わり。地域を守る水防。古河市消防団団長、井上勲さん。顔写真があります。 市内で水害が予測される場合、消防団が水防活動を行います。主な活動は、雨量や台風の進路を確認するなどの情報収集や、消防車での巡回及び広報活動です。また平常時は水防訓練などを行い、堤防の水漏れや越水に対応できるように備えています。土のう作り。ビニールなどでできた土のう袋に土を入れ、作成します。月の間工法。堤防の漏水口の拡大を防ぎ、堤防の決壊を防止する工法です。次、土のう工法。堤防の越水を防ぐために行う工法です。工法確認。完成したものに不備がないか確認します。それぞれの作業写真があります。利根川氾濫の危険が迫った時に備えて、広域避難のいつどこへを考えておきましょう。この特集記事は、洪水時の避難行動の啓発を目的に、利根川氾濫域の自治体による合同企画として同時期に発行する広報誌に一斉に掲載しています。各自の置かれた状況や避難に必要な時間によって、避難を開始するタイミングや避難先は異なります。より安全に避難できる方法を確認し、考えておきましょう。なぜ、大雨により利根川が氾濫した場合、広い範囲に長期間深い浸水が想定されており、自宅や浸水域内にとどまることはできません。そのため、浸水の恐れがない市外、町外、居住地域外の地域へ避難すること、広域避難が必要です。いつ、車で避難を考えている方が多いため、混雑による渋滞の発生が考えられます。台風の接近や大雨が降り続くことが予想される場合は、利根川の水位がまだ高くない場合でも、暗くなる前、雨や風が強まる前に、早めの避難、自主避難。どこへ？浸水の恐れのある市町では、公的な避難所の確保を進めていますが、市内、町内の避難所は、浸水してしまうところもあり、受け入れることができる人数が限られます。まずは自主避難先、浸水の恐れが低い地域の親戚、知人宅や宿泊施設、勤務先等各自で確保。次に市長が指定する避難先。利根川中流4県境広域避難協議会、板倉町、加須市、古河市、境町、坂東市、館林市、佐野市、気象庁、利根川上流河川事務所。渡良瀬遊水地の環境学習。一般財団法人、渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団では、渡良瀬遊水地周辺地域の児童を対象に、渡良瀬遊水地の自然環境や、治水、利水などに関する理解を深めるため、学習研究発表会を実施しています。古河市からは、古河第7小学校の児童が、我ら渡良瀬探検隊をテーマとして、植物、水質、治水、昆虫、野鳥、歴史について、分野別に調査を行い発表しました。渡良瀬遊水地学習研究発表会。藤本里奈さん、遊水地のさまざまな植物を大切にしたいと思いました。佐田ヒーロさん、吉のおかげで水がきれいなことが分かりました。丸山由良さん、治水のために遊水地が役立っていることを学びました。小田部一樹さん、絶滅危惧種のアサギマダラを見つけ嬉しかったです。 発表内容はこちら。発表内容がスクリーンに映し出されています。写真、子供さんの顔写真、壇上で発表する様子。写真終わり。やってみよう、家庭でできる流域治水。大雨の時に水路や河川に流れ込む雨水を減らして内水氾濫を防ぎましょう。雨水をためる。庭に花壇を設置する。ためた雨水を水まきや水やりに使う。雨水浸透町や雨水貯留タンクを設置する。駐車場を透水性舗装にする。大雨の時は、雨が降る前に雨水貯留タンクを空にする。お風呂や洗濯の水をできるだけ流さない。水害に備える。ハザードマップで浸水の危険性があるエリアや道路を確認する。避難のタイミングや手段、経路を確認する。家の周りの側溝や雨水桝の集水口を掃除する。浸水防止のために使う土のう、水のうの作り方を確認し、材料を準備しておく。
令和6年度、個人私県民税の定額減税を実施します。賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するための一時的な措置として、令和6年度の個人私県民税から特別税額控除、以下定額減税を実施します。問い合わせ、古賀庁舎市民税課、電話225111、二次元コードがあります。対象、前年の合計所得金額が1805万円以下の個人・市・県民税所得割の納税義務者、減税額、本人・配偶者を含む扶養親族1人につき1万円、定額減税の対象は国内に住所がある人に限ります。同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則前年12月31日現在の状況で行います。控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、令和7年度分の個人・市・県民税において、1万円の定額減税が行われます。定額減税は、住宅ローン控除や寄付金税額控除など、すべての控除が行われた後の所得割額から減税されます。減税額は、令和6年度納税通知書、または特別徴収税額通知書で確認できます。定額減税対象者の徴収方法、令和6年度分。1、給与所得に係る特別徴収、給与所得者。6月分は徴収されず、定額減税後の税額が、7月分から令和7年5月分の11ヶ月に分割されます。減税対象にならない納税義務者は、従来通り6月分からの徴収です。図、徴収イメージ図。図の説明。税負担がグレー、控除が水色で表されています。通常、6月分から令和7年5月分までグレー。定額減税後、6月分は徴収されません。水色。7月分から令和7年5月分までグレー。図終わり。2、普通徴収、事業所得者等。定額減税前の税額をもとに算出された第1期分、6月分の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分、 8月分以降の税額から順次控除されます。図、徴収イメージ図。図の説明。税負担がグレー、控除が水色で表されています。通常、第1期分6月分から第4期分令和7年1月分までグレー。定額減税後、6月分から控除、水色。8月分から令和7年1月分までグレー。図終わり。丸3、公的年金等の所得にかかる特別徴収、年金所得者。定額減税前の税額をもとに算出された10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、12月分以降の税額から順次控除されます。図、徴収イメージ図。図の説明。税負担がグレー、控除が水色で表されています。通常、4月、6月、8月分はグレー。仮特別徴収税額、前年度分の税額の2分の1を3期分で徴収。10月、12月、令和7年2月分もグレー。特別徴収税額、当年度分の税額から仮特別徴収税額を除いた額を3期分で徴収。定額減税後、4月、6月、8月分はグレー。前年度に確定通知済み。10月分から控除、水色。12月、令和7年2月分はグレー。図、終わり。減税しきれないことが見込まれる場合は、別途調整給付金を支給します。対象者には、時期が決まり次第、市から通知します。制度の詳細は、内閣官房ホームページをご確認ください。二次元コードがあります。100年風土に、フナ甘露煮が認定されました。文化庁が主催する100年風土に、古河市のフナ甘露煮が認定されました。伝統の100年風土部門、江戸時代から続く郷土の料理、カテゴリーでは、県内で初の認定となります。この機会に、ぜひご賞味ください。問い合わせ、古河庁舎商工観光課、電話 225111。フナ甘露煮。砂糖や醤油、水飴を使い、形を崩さぬようにじっくりと煮込んだ郷土の味。骨まで柔らかく、カルシウムなどの栄養も豊富です。フナ甘露煮の写真があります。100年風土とは、我が国の多様な食文化の継承、振興への機運を醸成するため、地域で世代を超えて受け継がれてきた食文化を、100年続く食文化として文化庁が認定するものです。100年風土ロゴマークがあります。ロゴマークの説明。100年をつながりのある円環と箸で表現。伝統を強調するための金と赤のカラーリングを基調に、水引きでの表現をベースにマーク化。文化庁ホームページより。子育て支援センター赤ちゃんの里が開設されました。学校法人紅葉学園が子育て支援センター赤ちゃんの里を開設しました。利用者に交流の場を提供し、子育てに役立つ知識が学べる育児講座を通して子育てをサポートしていきます。講座は同法人内の紅葉看護栄養専門学校と連携して行い、講師は 管理栄養士、栄養士、助産師、看護師、歯科衛生士、救急救命士等の資格を持つ教員が務めます。お気軽にご利用ください。問い合わせ、子育て支援センター赤ちゃんの里、電話235706。様々な講座を開いています。離乳食から幼児食へ、管理栄養士、病気時の赤ちゃんのホームケア、看護師、歯ができるまでの秘密、歯科衛生士、もしもの時の応急手当、救急救命士、など。詳細は、子育て支援センターホームページをご覧ください。二次元コードがあります。写真2枚。1枚目、紅葉学園11号館入り口。2枚目、子育て支援センター内の遊具。写真終わり。国民健康保険税率が変わりました。市では、近年の厳しい国民健康保険財政運営の健全化を図るため、税率を見直しました。詳細は、7月に送付する納税通知書、および市ホームページをご覧ください。問い合わせ、古賀庁舎国保年金課、電話225111。二次元コードがあります。表、国民健康保険税率の表があります。区分、改定前、改定後、比較の順に読みます。医療分、0歳から74歳。所得割、6.41%、6.72%、0.31%。均等割、32,400円、35,800円、3,400円。支援分、0歳から74歳。所得割、2.46%、2.85%、0.39%。均等割、12,600円。15,700円、3,100円。介護分、40歳から64歳。所得割、1.94%、2.30%、0.36%。均等割、13,600円、15,700円、2,100円。合計、所得割、10.81%、11.87%、1.06%。均等割、58,600円、67,200円、8,600円。表終わり。国民健康保険税は、前年の所得をもとに計算されます。前年の世帯総所得金額が一定基準以下の場合、均等割額が軽減されます。収入のない人や遺族年金、障害年金のみ受給し、扶養に入っていない人も申告をお願いします。世帯内に未申告者がいる場合は、軽減判定がされません。救急電話相談等をご活用ください。体調が悪い時や不安を感じた時は、医療の専門家に相談できる救急電話相談や医療情報ネットなどをご利用ください。これらを利用することは、医師の休日を確保するなどの働き方改革に貢献し、質の高い医療の提供へとつながります。自分や家族の健康を管理するとともに、 医療現場へのご支援とご協力をお願いします。問い合わせ、古賀福祉の森会館健康づくり課、電話486882、電話相談窓口、大人・子ども救急電話相談、電話050-5445-2856、二次元コードがあります。インターネットサイト、医療情報ネット、症状等にあった医療機関、薬局が検索できるサイト、二次元コードがあります。健康づくり課ホームページ、子どもの救急ってどんな時？二次元コードがあります。全国広報コンクールで古賀市が入賞。令和6年全国広報コンクールにおいて、ブランドムービー古賀クラスが映像部門で特選、および総務大臣賞。ブランド戦略古賀クラスの取り組み全体が広報企画部門で入選に選ばれました。今後も市の魅力を効果的に発信していきます。問い合わせ、相和庁舎ブランド戦略室、電話923111、特選総務大臣賞、映像部門、ブランドムービー古賀クラス、二次元コードがあります。写真、写真の説明、ブランドムービーの一部、女性の顔をひらがなのこの字で囲んでいます。写真終わり。入選。広報企画部門。ブランド戦略古賀クラスの取り組み全体。二次元コードがあります。写真。写真の説明。青空のもと自転車に乗る女性。空が大きいな。という文言と、古賀でクラスとのロゴ。女性の顔をひらがなのこの字で囲んでいます。写真終わり。春の叙勲。瑞芳商報受賞。小江戸静雄さん。70歳、諸川。元茨城西南。地方広域市町村圏事務組合消防政官。瑞芳総工省。ウルノ光一さん。70歳、静賀町。特別養護老人ホーム、青嵐荘施設長。瑞芳総工省。田村新さん。61歳、二礼。元国立病院機構、下志津病院看護部長、危険業務従事者叙勲、瑞芳総工省、古川真一さん、61歳、東山田、元三島陸佐、瑞芳炭鉱省、古賀慎太郎さん、73歳、小堤。元警視庁警部補。瑞芳炭鉱省。野田正樹さん。67歳、中田。元東京消防庁消防司令長。瑞芳炭鉱省。岩吉智弘さん。68歳、欅平。元東京消防庁消防司令、瑞芳炭鉱省、三瓶実さん、67歳、西牛ヶ谷、元東京消防庁消防司令、各受賞者の写真があります。全国大会出場、第46回。全国 JOC ジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会女子50メートル自由形小倉渚さん 赤山 SS 女子400メートル自由形中澤桃奈さん赤山 SS 女子50メートル100メートル背泳ぎ小倉ひかりさん立野朱奈さん赤山 SS 女子50メートル平泳ぎ鈴木一花さん早川亜美さん菊池咲乃さん赤山 SS 男子50メートル平泳ぎ玉井大成さん赤山 SS 女子100メートル平泳ぎ中澤小春さん鈴木一花さん赤山 SS 女子100メートルバタフライ斉藤美春さん小倉渚さん赤山 SS 女子200メートルバタフライ斉藤美春さん赤山 SS 女子200メートル個人メドレー菊池咲乃さん赤山 SS 女子 4×50 メートルフリーリレー菊池咲乃さん阿部真奈美さん鈴木一花さん小倉ひかりさん、立野朱奈さん、早川亜美さん、赤山 SS、女子 4×100 メートルフリーリレー、小倉渚さん、内田小春さん、斉藤美春さん、赤山 SS、女子 4×100 メートルメドレーリレー、武田葵さん、中澤小春さん、八千田姫子さん、赤山 SS。スターゼンカップ第54回日本少年野球春季全国大会。小学生の部、相田真人さん、緑川翔生さん、春日部ボーイズ。第23回全国小学生ソフトテニス大会。ダブルス男子5年生の部、中村律さん、古賀 STC スポーツ少年団。表彰。第36回全日本ベンチプレス選手権大会。1位、女子 57kg 級マスターズ1。3位、女子 57kg 級一般。上原舞さん、プリティガンズ。2位、女子 63kg 級、マスターズ2、桜井美幸さん、プリティガンズ。第46回、全国 JOC ジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会。2位、女子 4×50 メートルメドレーリレー。小倉ひかりさん、鈴木一花さん、立野朱奈さん、早川亜美さん、赤山 SS。3位、女子50メートル自由形、菊池咲乃さん、赤山 SS。3位、女子200メートル平泳ぎ、中澤小春さん、赤山 SS。各入賞者の写真があります。健康百科。熱中症を予防しましょう。熱中症とは、高温多湿な環境に長時間いることにより、体温の調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもる状態を指します。重症になると、命に関わるため、予防が大切です。熱中症について正しい知識を身につけ、対策を行い、熱中症を防ぎましょう。熱中症の症状。めまいや大量の発汗、嘔吐、頭痛、痙攣、筋肉痛、こむら返りなどの症状があるときには、涼しい場所へ避難し、体を冷やしながら水分補給をしましょう。 自力で水分補給ができない場合や、意識がない人がいたら、ためらわずに救急車を呼びましょう。予防方法。こまめな水分補給。喉が渇く前に水分補給をしましょう。汗をたくさんかいた時には塩分補給も必要です。暑さを避ける。室温を確認し、エアコン等の冷房機器をうまく活用しましょう。外出時は暑い時間帯をできるだけ避けて、涼しい服装を心がけ、帽子や日傘も活用しましょう。日頃の健康管理。体調が悪い時や疲れている時は、熱中症のリスクが高まります。日頃から自分の体調を意識し、無理をしないようにしましょう。十分な睡眠と、3食バランスのとれた食事をとるようにしましょう。また、暑くなり始める頃から軽い運動をするなど、体を暑さに慣らしておくことも大切です。問い合わせ、古賀福祉の森会館健康づくり課、電話486883。古賀キラフォトクラブ、私のおすすめ。古賀キラメンバー哲さんの写真があります。古賀の妖怪ポスト、枕賀の里散歩道スタンプラリー。街中にあるこの妖怪ポストのようなもの。見たことがある人も多いのではないでしょうか。ここには枕賀の里散歩道スタンプラリーのスタンプが入っています。スタンプラリーは古賀久保コース、江戸文化コース、旧日光街道コースがあり、文化財や史跡巡りも楽しめます。家族や友達と古賀の歴史を感じながら街並みを散策してみてはいかがですか？スタンプ集印帳の販売場所。古賀庁舎文化振興課。古賀歴史博物館。古賀断熱東公民館。古賀断熱中田公民館、ヤクルト花桃プラザ。写真3枚。写真の説明。1枚目、旧日光街道沿いの街並みとポスト。2枚目、スタンプが入っているポスト。3枚目、スタンプ集印帳。写真終わり。キラリ古賀人。育児を助け合い、楽しく過ごす。ママたちに癒しと笑顔を届けるハピークママーズの皆さん。ハピークママーズは、子育て中の母親が中心となって活動しているボランティア団体です。お互いの育児を助け合い、ママが毎日を楽しく過ごすために、イベントの企画や参加者同士の交流会を実施しています。設立のきっかけは、代表の坂田さんが友人たちと開催した手作り雑貨の販売イベント。多くのお客さんが来てくれて嬉しかった反面、ママたちの交流の場が少なく、子育て世帯が気軽に集まれる場所が必要だと感じたそうです。育児支援に特化したマルシェを行う団体が市内にないこともあり、ボランティア団体として新たに活動を始めました。大人も子どもも楽しめるハピークマルシェを定期的に開催するなど、活動の幅を広げています。また、7月6日には、傘をテーマにしたイベント、アンブレラスカイ、円満寺、小包で開催します。洋傘が古賀市の地場産業だった歴史や魅力を掘り起こし、多くの人に届けたいとの思いで企画。 古賀の夏の風物詩となるイベントにしていきたいと、意気込みを語ります。ママの笑顔は家族の笑顔につながる。困ったことがあれば、いつでも声をかけてほしい。と笑顔で話す坂田さん。悩めるママたちを手助けするため、精力的に活動を続けます。写真4枚。1枚目。写真の説明。ハピークママーズのメンバーの集合写真。撮影はメンバーの松田玲子さん。2枚目。大人も子供も楽しい交流会。3枚目。ミニ新幹線は子供たちに大人気です。4枚目、団体の代表を務める坂田さん。写真終わり。今月の古賀っ子、いい子が育つ古賀。高木蓮くん、令和5年6月生まれ、我が家の癒し担当。これからもすくすく育ってね。森田なのかちゃん、令和4年4月生まれ、食べることと運動が大好きななのちゃん。板谷糸葉ちゃん、令和5年11月生まれ、にっこり笑顔にいつも癒されてるよ。立野ニコちゃん、令和5年4月生まれ、素敵な笑顔をありがとう。パパもママも幸せです。船橋コアちゃん、令和5年7月生まれ、毎日ニコニコなコアちゃん、すくすく育ってね。森本俊介くん、令和2年4月生まれ、大好きないちご、いただきます。それぞれのお子さんの笑顔の写真があります。お子さんの写真を募集中。対象、0歳から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールの場合は、件名を今月の古賀っ子応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.ibaraki-koga.lg.jp 相和庁舎シティプロモーション課、電話923111へ申し込みください。二次元コードがあります。私の夢、オリンピアンを目指して、星名みのりさん、下大野小学校6年生。私の夢はスポーツ選手になることです。私のいとこは県上位の水泳の実力者で、メダルや賞状をたくさん持っています。ジュニアオリンピックにも出ていて、私の憧れの選手です。私はまだ、いとこのような実力はありませんが、ジュニアオリンピックに出場するという自分の思いや、友達の声援に応えられたらいいな、と思います。将来は、絶対にオリンピック選手になる、という夢を叶え、いろいろな大会で活躍できる選手になりたいです。星名さんの笑顔の写真があります。古賀歴史見聞録。花押の話、思いのこもったサイン。皆さんは自分のサインをお持ちでしょうか？持っていなくとも、一度はオリジナルサインを考えた経験があるのではないでしょうか。思春期真っ盛り、中学生の私は筆記体に憧れ、自分が思うかっこいいサインを考えていました。 そんな私が大学生の時に出会ったのが、古文書に書かれた独特なマーク、花押でした。花押とは、自身の名の文字を図案化したものです。起源は中国で、日本で使われ始めたのは平安時代頃とされています。文書を代筆させることが多かった武士の世界では、文書に花押を書くことで、証拠力や説得力を持たせました。時代とともに変化する花押。花押はもともと辞書を省略して書いたことが始まりで、これを草書と言います。習字の授業で聞いたことがあるかもしれません。この草書をより省略して図案化したのが花押です。花押にはいくつか種類があり、名前の二字、あるいはその辺や作りを合わせる二号体、一字のみを使った一字体というものがあります。例えば、源頼朝は、よりの辺、束と、友の作り、月を組み合わせた花押を使っていました。また、鳥や獣をモチーフにした別様体という可愛らしいものもあります。戦国時代になると、自分の理想、願望を表す字を使う武将も現れ、江戸時代には徳川家康が使用していた明朝体という形が流行します。上下に引いた日本線の間に文様を描いたもので、陰陽五行説、今でいう占いにのっとり作られました。明朝体は武士だけでなく庶民の間にも広がり、よりわかりやすいものへと変化しました。似ている小学帽の花押。室町幕府の初代将軍、足利尊氏の花押は、当初の名である尊氏の高いと氏を合体させ作られており、その形は小学帽へも影響を与えています。歴代小学帽の花押をよく見てみると、上部にぴょこんと出ている点と、その下に伸びる理髪店のサインポールみたいな模様。初代重氏、二代正氏、四代春氏の花押は瓜二つです。比較には、古河歴史博物館で販売中の小学帽グッズがおすすめですよ。このように、一族で似た花押にすることで、一族のつながりや威厳を示す狙いがあったと考えられます。愛嬌も欲しい殿様の花押。雪の殿様の愛称でおなじみの古河藩主土井利貫。彼の花押の説明書きのような資料があります。よく見てみると、運や寿命、福、眷属、病払う、住むところ、などなど多くの願いが込められていますが、気になるのが愛嬌。家来や庶民に愛されるような人物でありたい、という利貫の思いなのでしょうか。辞書で調べてみると、可愛らしい、人当たりが良いという意味と、すべての人に真心を持って親しみ、上を敬い、下を侮らない心を持つこと、とありました。お殿様として、どちらも必要な要素かもしれないですね。私が顔を作るときは、運、寿命、福、知恵、愛嬌、そしてかっこいい形。全部込み込みで作ってみようかな。企画展、古河の花押コレクション。期間、5月25日土曜から6月30日日曜。 古賀歴史博物館学芸員、斉藤理子。写真2枚、1枚目、足利重氏の顔。2枚目、土井利津らの顔。写真終わり。
図書館の本棚から。3話図書館。一般地理。面白ジャポニカ切手図鑑。和田進著。ジャポニカ切手とは、日本に関係する題材を描いた外国切手。オリンピック、新幹線、伝統芸能などのテーマに沿った切手を数枚取り上げ、主に歴史的な背景知識を叙述しつつ、当該ジャポニカ切手にも触れながら解説する。出版社、日本郵趣出版。一般、小説。素敵な圧迫。呉勝浩著。交通巡査のモルオは、落書き事件への対応を迫られていた。誰が何の目的で、商店街のあちこちに V の文字を残したのか。V に捧げる行進など、全6編を収録するミステリ短編集。小説現代など、掲載を書籍化。出版社、角川。児童、読み物。溺れながら蹴りつけろ。水瀬沙羅著。たとえ誰かが傷ついたとしても、学校こそが私にとって世界のすべてだから。自分を嘘で塗り固めるうららと、さらけ出して生きる沢口。正反対の二人が出会い、本当の自分を見つけていく青春小説。出版社、PHP 研究所。絵本、暗闇闇。イオンリム作、高橋正子役。良い子は眠りにつく時間。ベッドの下から暗闇闇が出てきて、夜の街をゆっくりお散歩。毎晩決まった時間にみんなにこっそりご挨拶。遊び疲れたヤミーがトラックの上で寝ていたら。出版社、BL 出版。それぞれの本の表紙の写真があります。おうちで簡単、こがご飯。コーンチャウダー。4人から5人前。コーンチャウダー出来上がりの写真があります。材料、トウモロコシ、粒150グラム。ベーコン35グラム、玉ねぎ50グラム、人参35グラム、セロリ35グラム、長ネギの白い部分35グラム、じゃがいも50グラム、ベーコン以下 1.2 センチ角に色紙切り、バター20グラム、ブイヨン 400cc、薄力粉15グラム、牛乳 150cc、生クリーム 50cc、 クラッカー4枚から5枚、塩コショウ適量、パセリみじん切り適量。作り方、丸1、バターでベーコン、玉ねぎ、人参、セロリ、コーンを炒める。丸2、丸1がしんなりしてきたら長ネギを加えてさらに炒める。丸3、一度火からおろし薄力粉を加えて混ぜ合わせる。丸4、再度火にかけ、ブイヨンを加えてよく混ぜたら、じゃがいもを加え、火が通るまで煮る。丸5、牛乳と生クリームを加え、一沸かしして味を整える。丸6、器に盛り、粗く割ったクラッカーと、パセリのみじん切りをスープの上に飾って完成。具材の大きさが揃っていると、料理の見た目がきれいになります。炒めるときは弱火から中火で焦がさないようにするのがポイントです。紅葉学園、高橋昭弘さん。調理師学科学科長。高橋さんの写真があります。
古学校だより。文化庁伝統文化親子教室事業。子ども日本舞踊教室。期間、7月20日土曜から11月30日土曜、 全23回発表会含む。時間15時から17時。場所イチョウプラザ等。対象小学1年生から高校3年生。定員12人程度。費用1000円程度。旅代。浴衣帯貸し出しか。内容浴衣自走。3分程度の古典舞踊と盆踊り。講師渡辺陽子氏。申し込み期限7月13日土曜。電話後日説明会あり。申し込み問い合わせ渡辺電話486574。ネットワークサポート親学からのご案内。子育て講演会日時6月30日日曜10時。場所サンワックスホールスペース U 古賀。定員150人。先着。費用1000円。小学生以下無料。内容やる気をぐんぐん伸ばす魔法の声かけ。講師高松真澄氏。マミーメソッド主催。申し込み期間6月1日土曜から QR。申し込み問い合わせ、田辺、電話 090-3511-7797。二次元コードがあります。0歳から聴けるワクワクコンサート。日時、7月21日日曜10時30分。場所、野本伝説工業コスモスプラザ。定員、150人、先着。費用、500円。未就学児、無料。申し込み期間、6月1日土曜から、QR。申し込み問い合わせ、竹村。電話、090-9360-8284。二次元コードがあります。子育て支援センターからのご案内。子育て支援センターは、親子への遊び場の提供と子育てのお手伝いをするところです。みんなで一緒に歌ったり、体操したりするなど、様々な活動をしています。親とその子供、おおむね3歳未満や妊娠中の人、およびその家族が利用できます。0歳児で初めて利用する場合は、事前に問い合わせください。また、育児相談も随時受け付けています。育児等で悩んだときは、お近くの支援センターにぜひお越しください。駅前地域子育て支援センター、ヤクルトワンパクステーション、6月の主な活動、親子リトミック、助産師講座、時計制作、お誕生会、問い合わせ、ヤクルトワンパクステーション、本庁 4-1-1、電話 23-4120。子育て支援センター仲良し、古賀市立第三保育所、6月の主な活動、マイスタンプ、作ってみようバルーン、シャボン玉で遊ぼう、水鉄砲で遊ぼう、問い合わせ、第三保育所、中田1619、電話482312。子育て支援センターポコアポコ認定こども園3は、6月の主な活動、季節の制作、アジサイ、新聞紙遊び、お散歩カーでお散歩、夏のミニアクアリウム、問い合わせ認定こども園3は、尾崎3521-9、電話336655。それぞれの施設の外観の写真があります。在園児以外も利用できます。みんな遊びに来てね。各施設の詳細や活動は、古賀市地域子育て支援センターホームページをご覧ください。活動によっては予約や参加費が必要です。二次元コードがあります。健康づくり事業。問い合わせ、 子育て包括支援課、古賀福祉の森会館、電話486881。乳幼児健康審査の表があります。乳幼児健康審査、対象、場所、期日の順に読みます。1歳6ヶ月児健診、二次元コードがあります。令和4年10月17日から11月26日生まれ、古賀福祉の森会館、6月19日水曜、令和4年11月28日から12月20日生まれ、健康の駅、7月10日水曜、令和4年11月1日から12月20日生まれ、三和地域福祉センター、7月12日金曜、3歳児健診、二次元コードがあります。令和3年1月8日から2月5日生まれ、健康の駅、6月26日水曜。受付時間、対象者には案内を個別通知します。表終わり。相談の表があります。相談、内容、場所、期日、時間の順に読みます。5ヶ月児相談、二次元コードがあります。身体計測、離乳食の話、触れ合い遊び、育児相談、母子健康手帳、問診票、バスタオル持参、健康の駅、6月17日月曜、古賀福祉の森会館、6月24日月曜、対象者には案内を個別通知します。発達相談、予約制、二次元コードがあります。言葉が遅い、体の動きが気になる等、乳幼児の心理や発達に関する個別相談、健康の駅、7月11日木曜、古賀福祉の森会館、7月18日木曜、いずれも9時20分から15時30分。妊娠、子育て相談いちごのは予約制、二次元コードがあります。妊娠、産後の相談、育児相談、身体計測、母子健康手帳、バスタオル、2歳未満のみ持参。古賀福祉の森会館、6月24日月曜、健康の駅、7月1日月曜、時間はいずれも9時30分から。表終わり。3ヶ月から6ヶ月児健診、9ヶ月から11ヶ月児健診、公費負担を受けましょう。乳児一般健康審査受診票を使用して医療機関で受けられます。問い合わせ、古賀福祉の森会館子育て包括支援課、電話486881、二次元コードがあります。子育て広場休館日、ヤクルトワンパクステーション、期日6月23日日曜、問い合わせ、ヤクルトワンパクステーション、電話234120、やんちゃ森、期日6月24日月曜、問い合わせ、やんちゃ森、電話929033。小児救急医療輪番表、二次元コードがあります。小児輪番病院は、入院治療を必要とする子どもの救急医療を行っています。事前に電話でご相談ください。医療機関、茨城西南医療センター病院、境町2190、電話878111。友愛記念病院、東牛ヶ谷707、電話973000。古賀赤十字病院、下山町1150、電話237111。古賀総合病院、鴻巣 1555、電話471010。診療時間、月曜から土曜日、18時から23時。日曜日、祝日、9時から16時。毎月第3日曜日は、臨番休止日、休診となります。実施時間外の受診については、つくばメディカルセンター病院、電話029-851-3511でも、小児救急に対応しています。対象年齢、15歳未満。音訳者中、小児救急医療臨番表で、茨城西南医療センター病院を西南、友愛記念病院を友愛、古賀赤十字病院を赤十字、古賀総合病院を古賀病院と読んでいます。中終わり。表、6月1日土曜西南、2日日曜友愛、3日月曜西南、4日火曜西南、5日水曜西南、6日木曜西南、7日金曜赤十字、8日土曜西南、9日日曜赤十字、10日月曜西南、11日火曜古賀病院、12日水曜西南、13日木曜西南、14日金曜赤十字、15日土曜西南、16日日曜休診、17日月曜西南、18日火曜古賀病院、19日水曜西南、20日木曜西南、21日金曜赤十字、22日土曜西南、23日日曜友愛、24日月曜西南、25日火曜古賀病院、26日水曜西南、27日木曜西南、28日金曜赤十字、29日土曜西南、30日日曜西南、7月1日月曜西南、2日火曜西南、3日水曜西南、4日木曜西南、5日金曜赤十字、6日土曜西南。表終わり。茨城県救急医療情報システム。ホームページ内にある小児臨番検索から、休日や夜間に子どもの急病時の対応をしている医療機関を探すことができます。茨城子ども救急電話相談、電話 050-5445-2856、受付時間24時間365日。大人を対象とした電話相談も受け付けます。二次元コードがあります。時間外当番薬局の情報はこちら。二次元コードがあります。
古賀インフォメーション。資税は納期限内に納めましょう。資税は市民の皆さんが安心して暮らしていくための公共サービスを支える貴重な財源です。納付が遅れると財政運営に支障をきたすほか、延滞金が生じる場合があります。大切な財源確保のため、期限内納付にご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、古賀庁舎、収納課、電話 225111。納税等は口座振替を。安心。現金を持ち歩かずに済むので安心です。便利。金融機関へ出向く必要がありません。確実。納め忘れの心配がなくなります。郵送やインターネット、印鑑不要からの申し込みもできます。 二次元コードがあります。電話催告を実施中、督促状を送付しても納付が確認できない人に、自動音声案内による電話催告、発信番号234626を実施しています。なお、この電話で特定の口座への振り込みや現金自動預け払い機 ATM の操作をお願いすることはありません。偽電話詐欺にはご注意ください。早めの相談を。病気や失業などのやむを得ない事情により、資税を期限内に納付することが困難な人のために、納税緩和制度があります。差し押さえなどの滞納処分を受ける前に、早めにご相談ください。納税相談窓口休日会長。期日、6月30日日曜、7月28日日曜、時間、9時から16時、12時から13時は除く。場所、古賀庁舎、収納課。庁舎北側入り口からお入りください。古賀花火大会、有料観覧席、オンライン販売。8月3日土曜に開催する第19回古賀花火大会の有料観覧席をオンラインで販売します。今回、新たに古賀ゴルフリンクスコース内のフェアウェイに観覧エリアを設けました。販売開始日時、6月10日月曜10時。6月10日月曜から15日土曜は、市民優先販売期間です。内容、費用。本部前、堤防斜面席、ブルーシート。2万円、一席4人まで。フェアウェイ SS 席、椅子。2万6千円、一席1人。フェアウェイ S 席、椅子。1万2千円。一席一人。フェアウェイ S 席用テーブル。1万2千円。1台。フェアウェイ A 席。ブルーシート。1万7千円。一席二人まで。フェアウェイ B 席。ブルーシート。2万6千円。一席4人まで。カメラマン席。椅子。1万5千円、一席一人。購入方法、二次元コードからチケット販売サイトへ移動して購入。ホームページ。問い合わせ、古賀花火大会実行委員会。古賀庁舎、商工観光課内。電話、225111。二次元コードがあります。写真3枚、座席イメージ。1枚目、フェアウェイ S 席。2枚目、フェアウェイ B 席。3枚目、本部前の堤防斜面席。写真、終わり。茨城アストロプラネッツ公式戦、古賀市デイの開催。市民等を無料招待する古賀市デイを開催します。特別企画として、来場者先着1000人に選手カードとマイクポップコーンをプレゼント。飲食ブースの出店もありますので、球場で古賀で暮らすと野球が楽しいを体感しましょう。日時、6月9日日曜、14時。場所、吉田スタジアム。対象、市内在住、在勤、在学の人。証明できるものを持参の上、特設ブースまでお越しください。定員、1500人。内容、群馬、ダイヤモンドペガサス戦。問い合わせ、古賀庁舎、スポーツ振興課。 電話 22-5111 二次元コードがあります。マイクポップコーンの写真と球団のキャラクターのイラストがあります。食育講座、刺身新茶のおいしい入れ方&おせんべい焼き体験、古河市女性企業ネットワーク委員会食友三和が実施する食育講座です。茶農家直伝刺身新茶のおいしい入れ方を学び、焼きたてのおせんべいとともに香ばしいお茶を楽しみませんか。日時6月29日土曜10時、場所丸太園、東諸川7、対象市内在住の人、定員20人、多数抽選、費用1100円、小学生以下500円、3歳未満無料。当日納入、申し込み期間6月3日月曜から24日月曜。窓口、電話、申し込み、問い合わせ、三和庁舎、農政課、電話 76-1511。 刺身新茶とおせんべいの写真があります。生き生きシニアの爽やか教室、栄養や口腔ケアに関する講話のほか、運動や創作活動などを行います。期間、丸1、7月19日金曜から、令和7年1月24日金曜。丸2、7月22日月曜から、令和7年2月3日月曜。丸3、7月18日木曜から令和7年2月6日木曜。各コース月1回から2回、全10回。時間10時から12時。場所丸1、ヤクルト花桃プラザ。丸2、ふれあい公民館。丸3、野本伝説工業コスモスプラザ。庁舎3階。対象、市内在住の65歳以上で全日程参加できる人。定員、各25人、多数抽選。講師、健康運動指導士、介護予防運動指導員ほか。申し込み期間、6月5日水曜から20日木曜。窓口、電話、ホームページ。申し込み、問い合わせ。健康の駅、高齢介護課、電話、924921。二次元コードがあります。手を挙げて、介護予防の運動をしている様子の写真があります。図書館、図書室、お話し会。三和図書館、期日、丸1、6月1日土曜、丸2、6月8日土曜、丸3、6月16日日曜。時間、丸1、丸2、14時から14時40分、丸3、10時30分から11時10分。実施団体、丸1、あけぼの会、丸2、朗読サークルすずめ、丸3、さくらんぼ。問い合わせ、三和図書館。電話、75-1511。とねみどり館。日時、6月15日土曜、14時から14時40分。実施団体、みどりの会。問い合わせ、とねみどり館。電話、924000。つつみ館。日時、6月16日日曜、14時から14時40分。実施団体、 さくらんぼ。問い合わせ、質味館。電話、985530。図書館と利根緑館でのお話し会の写真があります。